議会からのお知らせ。分野別意見交換会、第三分科会産業経済委員会と会津四つ葉農業協同組合、農業振興の課題や方策等の議論を深めるためには、多くの農家が組合員として加入している会津四つ葉農業協同組合の取り組みを理解し、農家の現状を把握する必要があるため、令和6年7月31日に同組合の皆さんとの意見交換会を開催しました。意見交換会のテーマ、現在市とともに取り組んでいる事業への評価と課題、会津四つ葉農業協同組合第2次地域農業振興計画について、主な意見の内容。意見、現在の地産地消祭りは市民の買い物の場としての側面が強い。生産者の取り組み、思いを来場者に伝えるため、親子で参加できる体験コーナー等を設けてはどうか。意見、会津の厳選米、会津ライスが首都圏へ会津米を PR するという目的がある一方、市民認知度が低いと感じられるため、市民への浸透も重要であることから、試食会等の機会を増やしてはどうか。意見、備蓄米、非主食用米等はその生産割合が国の方針で示されているものの、取り組まない農家が増えてきている。生産者の収益増大につながるような産地交付金のあり方を考えてほしい。今回いただいたご意見は、今後の議会での予算審査、決算審査等で活用し、農業振興のために生かしていきます。第4分科会建設委員会と会津若松市建設業組合、令和6年9月3日に市内の道路の除草や穴埋め、除雪などに携わる会津若松市建設業組合の皆さんと分野別意見交換会を開催しました。意見交換会のテーマ、本市の道路維持管理のあり方、本市の通年における道路維持管理の課題、本市での道路維持にかかる包括的管理手法の活用の可能性。包括的管理手法とは、道路などのインフラの管理について、あらかじめエリアや作業内容を指定して民間事業者などに委託する方法のこと。主な意見の内容。意見、高齢化で除雪車のオペレーター、運転手などのなり手が不足している上、近年の働き方改革の影響で土日や早朝の出動体制を確保することが難しくなってきている。意見、市の道路維持管理は小額工事で行っているものが多いため、物価高騰の影響でできる工事が限られてきている。小額工事の金額要件を緩和した方が効率的になると思う。小額工事とは、市が発注する建設工事のうち、一定の要件、予定価格が50万円未満、緊急性があるなど、を満たした場合に手続きを簡略化できる工事のこと。意見、建設業者の廃業なども出始めている中、包括的管理手法は有効な手法と思うが、今の会津若松市で導入するためには、行政と事業者とで十分な協議をしていく必要がある。今回いただいたご意見は、今後の議会での予算決算審査などに活用し、市の道路管理がより良いものとなるよう生かしていきます。写真があります。行政調査報告。議会運営委員会、災害時などでも議会活動ができる仕組みづくり、会議のオンライン化、新型コロナウイルス感染症は地方議会活動にも大きな影響を与え、本市議会においても新型コロナウイルス感染症により議員が会議を欠席せざるを得ない事例が複数回発生しました。こうした状況を踏まえ、国から地方議会の委員会についてオンラインの方法、 インターネットにより映像と音声を確認する方法により開催できるとの見解が示されました。そこでオンラインの方法による委員会の運営について、令和6年10月16日に茨城県取手市議会、令和6年10月17日に東京都立川市議会の取り組み事例を調査しました。まず取手市議会では、議会活動に情報通信技術を積極的に活用する取り組みを進めており、コロナ禍におけるオンラインの方法による委員会の開催をはじめとし、視察や市民との意見交換会などでもオンラインを活用していました。次に立川市議会では、育児や介護などの場合にオンラインの方法により委員会へ出席することを認めており、実際に育児を理由としてオンラインの方法により出席した事例がありました。これらの事例を参考にして、感染症蔓延時や災害時においても、議会が活動できる仕組みを検討していきます。写真が2枚あります。1枚目、取手市、令和6年10月16日。2枚目、立川市、令和6年10月17日での調査。と添え書きです。総務委員会。持続可能な地域づくりと公共施設マネジメント。持続可能な地域づくり。町内会などの地域が担う役割や地域運営組織の在り方、また行政でも住民でもない第三者による中間支援組織の調査のため、令和6年7月16日に岩手県一関市を訪問しました。一関市では NPO 法人に中間支援の機能を委託しており、地域を支援する市職員の人員不足を解消できるメリットがある一方で、市民が市に対して距離を感じる場合があるといった課題も伺いました。これらを参考に、本市における望ましい中間支援組織の在り方や地域への支援について調査を進めます。公共施設マネジメント。現在、公共施設の多くが老朽化しており、施設の建て替えには多額の費用がかかりますが、人口減少などにより、今後も厳しい財政状況が見込まれます。そのため、公共施設を総合的な視点から効率よく整備、有効活用していく公共施設マネジメントの取り組みを調査するため、7月17日に岩手県盛岡市を訪問しました。盛岡市では公共施設に関する計画の中間見直しを行った結果、教育委員会関連施設の取り組みの遅れが目立っていたことから、重点的な取り組みとして小中学校校舎の安全対策の早期実施や、小中学校のプール施設の在り方の見直し、民間活力の導入による効果的な整備手法の検討、複数施設の複合化を推進していました。推進にあたり、公共施設マネジメントの考え方を市民に対し、繰り返し丁寧に周知することを大切にしていました。本市の建物系公共施設も、教育委員会関連の施設が大半を占めているため、盛岡市の取り組みを参考に、今後も調査を進めます。写真があります。公共施設マネジメントの調査、令和6年7月17日、盛岡市と添え書きです。文教構成委員会、教育福祉の先進地を調査。地域包括ケアシステムの取り組み。地域包括ケアシステムとは、要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けられるよう、住まい、医療、介護、予防、生活支援が一体的に提供されるシステムのこと。地域包括ケアシステムの取り組みを調査するために、令和6年7月18日に東京都多摩市を訪問しました。多摩市では特に地域ケア会議が盛んで、エレベーターが設置されていない団地に住み、 移動の困難さによりデイサービスの利用ができない課題などに対し、地域ケア会議で内容を共有し、自宅玄関から車道まで介助する支援サービスを始めた事例がありました。本市でも地域ケア会議が行われているところであり、さらなる地域包括ケアシステムの充実に向けて、今後調査研究を進めます。小中一貫教育の取り組み。地域と連携した小中一貫教育の取り組みを調査するため、令和6年7月19日に東京都三鷹市を訪問しました。三鷹市では、校舎は別にありながら、すべての小中学校で小中一貫教育を行っており、単元の前後関係を意識した授業づくりや、子どもの発達段階に応じた対応について、教職員の理解につながっています。また、地域住民が学園の方針を承認・評価し、当事者として子どもを通わせたい学園づくりに取り組んでいます。本市では、地域と共にある学校づくりを理念に、すべての学校でコミュニティスクールを導入し、義務教育学校、川東学園と港学園での小中一貫教育や少人数教育を活かした小規模特任校、大戸小中学校が始まるなど、特色ある教育が行われています。引き続き子どもたちにとっての最適な教育・学習環境の整備はどうあるべきか、調査・研究を行っていきます。写真があります。福祉・教育に関する調査・研究、令和6年7月18日、多摩市と添え書きです。産業経済委員会、農業・観光振興の先進地を調査。農産物の高付加価値化。農産物の高付加価値化の調査のため、令和6年7月17日に岩手県盛岡市を訪問しました。盛岡市では、詳細な市場ニーズ調査の結果をもとに、盛岡の食と農バリューアップ推進戦略を策定しています。関係事業者を集めた会議で課題を確認し、定期的な計画の見直しを行うなど、現状に合わせた取り組みを行う体制を整えていました。また、国内初となるカナダへのリンゴ輸出を支援するため、盛岡リンゴフェア in カナダを開催したほか、友好交流都市提携を調印した台湾花蓮市においても、リンゴフェアを開催し、市長のトップセールスを含む海外輸出にかかる PR 活動を行っていました。環境地域づくり法人 DMO の先進的な取り組み。環境地域づくり法人 DMO とは、地域の多様な関係者とともに観光地域づくりを行う舵取り役となる法人のことであり、国が認定を行う。環境地域づくり法人 DMO の先進的な取り組みの調査のため、令和6年7月18日に岩手県八幡平市を訪問しました。株式会社八幡平の DMO は、観光庁から重点支援 DMO として認定され、同社を中心に先進的な観光地づくりの取り組みが行われています。八幡平市では、岩手花巻空港から各温泉宿に送迎が出ており、二次交通の強化が図られていました。また、インバウンドにおいては、移動時間の短さよりも観光地としての魅力の高さを優先する傾向にあるため、成田空港から八幡平市までのバス直行便の運行を検討しており、八幡平市よりも成田空港からの距離が近い本市においても、こうした取り組みと発想は参考となるものでした。写真があります。農業観光振興のため調査研究、令和6年7月18日八幡平市と添え書きです。建設委員会、除雪や道路維持の取り組みを調査。官民連携による除排雪の取り組み。 本市の除排雪問題の解決のヒントを得るため、令和6年7月18日に青森県弘前市を訪問しました。現在本市では特定のエリアに複数の除雪業者が入る面的除雪の取り組みを一部地区で試行的に行っていますが、弘前市ではこの方法と同じ手法を市内全域まで規模を広げ実施しており、より効率的で効果的な除排雪が進められていました。このほか、エリア内の除雪業者に直接連絡ができる除雪地域窓口の設置や、雪対策に長期的な視点で取り組むための弘前市雪対策総合プランの策定など、さまざまな取り組みが行われており、行政として除排雪に向き合う姿勢が大変参考となりました。道路等インフラの包括的民間委託の取り組み、本市の道路維持管理に関する問題解決のヒントを得るため、令和6年7月19日に秋田県大館市を訪問しました。大館市では指定したエリアの道路等の管理を民間事業者に委託する道路等インフラの包括的民間委託について、包括的民間委託をどのように導入したかといった取り組み内容のほか、公園や河川などを含めた広域的分野横断的な管理を進めていく群マネの取り組みなど、課題解決に向けた新たな取り組みを調査することができました。大館市は盆地の豪雪地帯に位置し、取り組みの条件などで本市と似ているところもあったため、現実的なイメージを持って調査を行うことができました。写真があります。除雪や道路に関する問題解決に向けた調査、令和6年7月19日、大館市と、添え書きです。